皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ遠藤仁です。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においていただいてお話を伺う番組です。今週12月木曜日ですと12月22日です。楽楽ファイブスタジオからは年内最後の放送となります。そして、今日お迎えしたのはラジオカフェ局長の町田局長です。よろしくお願いします。おっとごめんなさい、少々お待ちくださいね。はい、
町田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、2011年もあと残り1週間ほど10日ほどとなりました。今年もさまざまな方に おいでいただきましたが、局長自身印象に残ってらっしゃるこういった方がいらっしゃったなというのは思い出ありますか。
今年も市内のいろんな方々が、この楽楽ファイブに、出ていただいたんですが、まず印象に残るのは非常にあの子どもたちのグループ、子どもたちが主役のグループの方がですね結構来られてるんですね。
はい、
でまずあの私の記録で見ますとですね、1月の今年の1月13日なんですが、NPO 法人子どもと川と町のフォーラムという非常に長い名前なんですけども、要はあの子どもたちが最近この川で遊ぶとか水とこう親しむとかいうあれがだんだん少なくなってんのを、まあ子どもたち自身が大人の皆さんと一緒になってですね、その京都のあるいはその周辺の川と一度訪ねながら一緒に川で遊ぼうという取り組みをやってる、そういう法人があるというね。でそこで川で遊んだ中でいろんな発見する、あるいは人とのつながりを学ぶとかね、こういうことをやってる活動っていうのはこれ素晴らしいなと思って、印象に残ってます。はい、
何かしらこのついつい、あの川っていうのは危険っていうのを学校で教えがちなんですが、
そうそう、
そこを昔ながらにこう、里山に行ったり、 そして小川で遊んだり、釣りをしたりという、そういった本来の姿に戻っていくということですよね。
そういう、まあ、川というのは本当に生活の中のもう何でもない一つにあったわけでしょう。学校行き帰りのところに川があってね、道草もするわけやけども、しかし最近そういうことがなくなっている中で、それを意識的に子どもたちが あちらの 川へ行ってみようということで計画を立ててやっているというのが非常に印象に残ったというのが一つですね。
はい、
しかもう一つはですね、あと例えばあの京都ユースサービス協会というのがありましたね。中京青少年活動センターの取り組みで、このユースシンポジウムで、ここでね若い人たちの、まあ、子どもたちよりも若い青年ですね、青年の皆さんが、シンポジウムをやってるんですね。
うん、
でテーマがですね、縁なき世界、いわゆるこのあんまりこう人とのつながりがだんだんこの頃希薄になってるとか、こういう社会の中にあって若者たちはどういう生き方がすべきなのか、生き方をすべきなのかというテーマのシンポジウムをやってると、これもですね非常にあのなんていうんですかね、非常にある意味では切実な問題をテーマとしてね、若者自身でシンポジウムをやってるというのが中京青少年活動センターの取り組みとしてねやってたというのがちょっと印象に残りましたね。
この回が1月の最終週にご紹介したんですが、まあくしくも今年の漢字で絆という、ね、言葉が選ばれましたが、これが東日本大震災以前にこういう取り組みがあったんですよね。
そういうことでもやっぱり今の時代をやっぱり反映した、ね、取り組みがされてるなというふうに思いました。その方が子どもの関係ではですね、この下京青少年活動センター、これはあの遠藤さんも非常に、何回か訪れた、子どもたちが作るチャキッズタウン、これはなかなかユニークな活動でしたね。これは
今年7回目を迎えてまして、今年は下京の青少年活動センターで、行われましたが、まあ、あの一つの小さな町を使って、実際にこの金銭というか、この、まあ、そこだけ通貨、そこだけ、使えるその硬貨を使って実際に労働して働いてみるという、これを自ら考えていくというのはまたこれ一つ面白いですよね。
まさしくこう子どもたち自身で町を作っていくわけですね。それはなかなか面白い。
まあ、その中に市長もいますからね。
そうか、なるほど、
こういった政策を考えますというね、まあ、あの場当たり的な、去年でいくと場当たり的なものもあったり、まあ、確固たるみんなの反対があるからこそ、 まあ、だけど僕自身はこういったものを持っているというね、そういった市長さんもいらっしゃいましたんでね。
結構今の社会実際の社長に参考になるところがいっぱいあっただろうと思いますね。はいはい。まあ、そういうこともあった。それからあとですね、児童劇団やまびこ座という劇団が京都にあるんですが、これがなんとね今年60周年迎えたと。これどういうのが、この児童劇団が60周年迎えるっていうのはこれもう大変なことやと思うんですけどね、そういう劇団が京都にあるっていうのはね、私は本当に驚くのと、やはり京都はすごい街やなというふうに思いましたね。
京都はもともとそういった文化というものを最先端をもちろん行くもの、そして伝統を守るものという、こう共存するっていうのは面白いですよ ね。
この60周年ということは、今から60年前にこの劇団作られてて、その時に子供をやった人たちがだんだん60年でだんだんね大人になりなって結婚して子供ができる、その子供がねまた劇団に入ってるんですよね。でその子供がまた成長して大人になって結婚して子供ができる、つまり最初の人から見たら孫ですよね。親子3代が劇団員という経過をたどってるという、これも本当珍しいことやなというふうに思いましたね。これは、
もう何かあの夢を託しているようなところもありますが、
そういう子どもたちの話題が結構印象に残ってました。
はい。そして、まあ、2011年といえばもう絶対に外すことができないのが東日本大震災が3月11日に発生しました。まあ、この楽楽ファイブもこの東日本大震災の後にはさまざまなこの東日本大震災に関する番組をお伝えしてきましたね。
そうそう、一つにはですねちょうど4月7日でした、1ヶ月経った頃なんですが、その間にあのラジオカフェとしましてもですね、あのいろんな支援活動をやっていこうということでやってきまして、あの特別番組をずっと連日放送していったんですが、この311支援メッセージプロジェクトというのができたんですね。これはあの立命館大学のあるゼミの学生さんたちのボランティアによる、プロジェクトなんですが、これはどういうことかというと、311というのは3月11日にかこつけて、311人の人たちの声をですね学生さんたちがこの録音機持って集めて、東日本の被災者の皆さんに応援のメッセージをもらおうということをやって、でこれをですねあの被災地に届けるという活動をやったプロジェクトなんですね。で311人には達成できなかったんですが、110何人のねあの京都市民のメッセージを、生でもらって、それを CD にしてあの被災地に放送局を送るという活動ができたと。これも一つの大きなあの一つのささやかですけども、学生さんたちのボランティアによってできた支援活動だというふうに思いますね。それとあとあの実際にはあの4月14日なんですが、その福島原発がですねその事故がレベル7になったという大変なニュースがあったときに、これをどう捉えたらいいのかと、この後原発事故はどうなるのかということで、この放射線予防防護学の専門の立命館大学名誉教授の安西育郎先生に電話でつないでそのことを詳しく説明していただいたというのも非常に印象に残ってますね。あとは海水ですね。海水に流れあの放射能が流れ込んだという、この時にもですね東北大学の名誉教授の川崎先生に出ていただいてお話を伺ったということがありました。あとですねこの震災関係ではかなりやってまして、県人会、あの東北の出身の県人会の皆さんが、京都には県人会作られてるんですが、その中で、岩手県人会と宮城県人会のそれぞれ、会長さん副会長さんに出ていただいて、それぞれの自分のふるさとのことへ、思いを馳せながらメッセージを出していただいたという番組がありました。それからあとですねあのボランティアでいろんな支援活動をやられた皆さんもここに来ていただきましたよね。変わったところではあの折り紙研究会がありましたね。これが、気仙沼へこう単身行って折り紙教室を開いて帰ってきたという話を、されてました。それとかですねあとはあのこれはラジオカフェとしても支援したと感じなんですが、あの被災地にあの今では24局ほどの、あの被災地災害臨時放送局というのができてるんですが、 それを開局するのにお手伝いにですね行ってるんですね。これは難民ナウの相田さんなんかも行かれましたし、立命館、龍谷大学の講師やってる松浦哲郎さんも、南三陸町へ入って、お手伝いをしたという活動もありました。そんな感じで震災の特番も結構やってきたという感じがしますが、どうでしょうかね。
まあ、その後に登場していただいたこのイベントに関するところでも、この例えば西陣町ミュージアムでもそうですし、さらに他のこのさまざまな夏に関するこのイベントの、まあ例えば私の命のライブですとも、まあそこのところでもこう東日本大震災に対する何かしらの支援ができないのかということで、ね、募金箱を設置したいというさまざまな動きがありましたが、このここでご紹介しましたこの311支援メッセージ、これ実際にこの CD にして向こうのコミュニティ放送局に送られたわけですが、その後どういった反応があったんですか。
あのね、その後ですね、南三陸からも先日うちの方へ見学に来られたということもあったり、それからですねいくつかのところで私自身も行きましたしね、そういう交流がありました。でその被災地 の臨時災害放送局というのが来年の3月で終わるいうのはほとんどなんですよ。これはね緊急臨時雇用対策の一環としてやられたということがあったんで、その後どうやって放送局を継続させていくのかというのはこれは一つ大きな問題になっているということで、ラジオカフェでこういう NPO でやっている放送局を一度見たいということで訪ねてこられて、それを参考にしてまた、持ち帰られるということが起こってます今。
まあ、一つこのラジオというものがまあついついこの災害の時にこの重要さが分かるんですが、まあその間をどうこう伝えていくか、そしてどう聞いていただくかということがこれ最大の問題ですよね。
そうですね。だからこのラジオカフェも本当に地域の市民のメディアとしてねやっていくということで、その市民の皆さんの情報を例えばこのらくらく5でもいろんな方が出ていただいて、これが一つは大きなこれからの一つの何て言うんですかね、絆になっていくなというふうに思いますね。市民の絆がこの番組を通じて生まれているという感じがしてるんですけどね。
そしてそんな絆、地域の絆がこの12月にご紹介しました、今熊野地域のこの支援バス、そしてお買い物応援隊という、そういったこのより細かなその地域、そして隣近所の絆を大切にしようという運動も盛んになってきてますよね。
この今熊野の地域というのは非常に古い町ではあるんですけども、非常に坂が多いんですね、東山へ向けての坂、ね、高齢者の人にとってみたら本当に買い物が大変だということで、そこに、当然市民市バスは通ってないわけですから、それを市民の手で、ミニバスを走らそうという、これはなかなかの発想やったと思うんですが、それをテストケースやられたんですね。あと買い物応援隊ということで、これは東山社協の事業なんですが、これを教授の学生さんたちがボランティアで、支えて、買い物を応援しようということを毎週木曜日やってる、これもすごいなというふうに思いました。
ちなみに今度ミニバスが12月の27日火曜日に運行されますので、ちょっとね取材できてればと思っています。らくらく5、今年1年間誠にありがとうございました。
遠藤さんもご苦労さんでした。
来年はなんかいい年、そして楽しい話題を提供できればなと思いますね。らくらく5のブログは京都三条ラジオカフェのホームページからアクセスができますので、この1年間の放送それぞれ、全部ありますので、ぜひそちらもお聞きください。
ありがとうございました。
らくらく5、来年は1月5日木曜日から改めてスタートします。では皆さん良いお年を。